皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第231回目。本日の放送は前回の奈良さんからのご紹介で大沢さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは大沢さん、よろしくお願いします。
こんにちは、皆さん、お元気うっそ、お元気
ねえ。
世の中大変なことになりましたな。
本当に大変ですね。本当にね、まあね、大沢さんの今元気なお声を聞けてほっとしておりますけどもだいぶご無沙汰しております。
だいぶご無沙汰ですよね。寂しい、
ねね、本当にね。
去年あれですよ、もうあれですよね、沖縄行ってた頃だもんね。
そうですよ。
寂しい、
ね、
お正月も、お正月っていうか決起会もなかったんだよね。決起会やったんだっけ。
決起会はやったんですよね。あれちょっと待ってください。
やったか。
決起会は。
あ、やったか。
うん。
品川だっけ。あそこでやったんだな。そうだそうだ。
で、その後の。
その後の
イベントが全くできてないんですよ。うん、
できないんだもんね。
うん。そうなんですよ。
会いたいなぁ、みんなにな。
そう。
なんかさ、
ねえ。
飛行機も乗れないしさ、なんかぼやきばっかりになっちゃうね、これ。
ぼやき。
郡山は爆発するしさ。
そう。今日の話ね、それね。
さっきも話したけど。
そう。
何があるかわかりませんな。
ね。
いや、マジでね。
ね。
突然爆発するんだよね。
そう。
あれ、コロナだって、この、ね、だって突然ですからね。
そう。
何もかも用意しましたよ、ね、僕は今年のために。本当に。
ねえ。
菊池さんは、あれ、菊池さんも、あれですよ、うん、あの、アパレル関係ですもんね。
そうですね。
うん。
まあ、じゃあちょっと、進めていきましょうか。
はい。
こんな感じでね。はい。で、はい。
はい。
はい、先週の奈良さんからのご紹介ということで、奈良さんから大沢さんにメッセージがあります。
はい。
はい。コロナが終わったらぜひ飲んでください。だそうです。
望むところだ。
望むところだ。ね、一度大沢さんね、郡山に来ていただいて、一度二度
楽しかったですね。
そう。で、あの時は、会津に行って、ラーメン食べて。ね、奈良さんの、ちょっと、アテンドで、いろいろね、回ってきましたけど。
そう、奈良さんの秘密工場を見たし。
そう、奈良さんの秘密が。ね、あんな楽しいこともできたんですけどね。
そう、菊池さんのアジトも見たし。
ああ、そう、うちのアジトも見ていただいて。
楽しかったよね。なるほど。
そう。
何、じじいな感じで嫌ですね、この。もう、よかったみたいななぁ。
ねえ。そんな感じですけども。はい。大沢さん、奈良さんなんて言いそうになっちゃったけど、大沢さん、まず自己紹介の方からお願いします。
自己紹介ですね。はい。まあ、大沢です。いや、大沢さんのことを知らない人、こんにちは。なんか、ずっと長くいます。物販に。一番最初か、
うん、
いるんだよね。で、それで、まあ、最初始めた頃は僕も本当商品数も、まあ、なんていうの、そんなになくて、まあ、売り上げも数十万とか、そんな感じだったんじゃないかな。でも、なんかずっとやってて、皆さんのね、お話聞いたりとか、物販のおかげで、なんかずっとやってます。僕はどちらか、ごめんなさい、ピンポン入るね、これ。
入りますね。
うん。割とこう、なんていうんですかね、自分で自分で物を作って販売するみたいな方向が強い ができるだけ、うんうん、でデザイン入れながら OEM するみたいな感じ、
うんうんうん、
そうやってきたところもなんていうかな、うん、ちょっとこう凝ってっちゃうんですよね、一つの商品にもっとこういうふうにするみたいな、もっとこういうふうにするみたいな感じでやっているので、とってもその自分のその商品が可愛いみたいな感じですよね、
うんうんうん、
そういう方してます。でそうなると、まあ、偶然ですけどその中国セラーの皆さんがたくさんこう入ってくるんですけれども、
うん、
あの日本人のテイストを入れてるんで、
うん、
まあ入りづらいだ、僕を相手にするとちょっと入りづらいだろうなってあの同じもの売れないですからね、
はいはいはいはい、はい、
だからそのオリジナル色を強めてるっていうところもあって、
はいはいはいはい、
まあ、それが僕には最初の頃は通りあのなんていうかな、遠回りに思えました。皆さんで周りの人たち見てもね、あの、
うんうん、
たくさん稼ぐ人たちいるから、
うんうん、
あすごいな、尊敬するなと思ったんですけど、
うん、
なんとなく僕は僕なりにこの自分のスタイルを作れたかなっていう、まあなんか満足ね、まあたくさん、うん、まあ、ものすごくなね、前毎月何千万とかいかないですけどね、でもそんなじゃないけど、
うんうんうんうん、
でもまあ落ち着いてというか、
はいはいはいはい、
うん、あのいろいろ研究しながら進めてるみたいな感じです。
なるほどなるほど。
50代です、50代です。
前回のね、あの物販ラジオの時にも、はい、まあ、OEM、ね、自分でデザインして、あ、
そうでしたね、
で、うん、やられてるっていうことで、まあ、じゃあそれを今を引き続き、その、
ますね、
うん、うん、そんな感じでやられてるっていうこと
そうなの
でしょうかね。
そうそうそう。
はいはいはいはい。だからね、さ、ちょっと録音する前もいろいろ、前座の話っていうかね、ちょっと、
そうそうそう、
なりましたけども、何話そうかということで。
え？
何話そうかって言ってましたけど。
何話そうかだよね。
ねえ、で、言ってましたけど、やっぱり、ねえ、この時期、どうですか？
そうですよ。
ね、大沢さん。
そう、あのね、去年、もう去年ずっとこう温めてて、まぁ、あ、ちょっと、その物販のページにも書いたんですけど、
うん、
そんなことやっぱり今年2020年に向けていろんなことをこう、準備してきたんですよね、まぁ、あ。
はいはいはいはいはいはい。
オリンピックイヤーであるってこともあって。
はいはいはいはいはい。
こう、なんだろうな、準備してきて。で、それがいきなりこうなって止まったんで、
うん、
いや、どうしようかなと思ったんですけど、うん、でも、なんかその、これまでに積み上げた、その、うん、昔からこう売ってたものを、もっともっとブラッシュアップ、その磨き上げて、
うん、
販売するっていう方向にしたら、あ、それはそれでまあ、なんかうまくいくんだね、みたいな。
あー、はい、じゃあ、そんな、あれですか、コロナの影響を受けてるってわけじゃないんですか？
コロナの影響は受けてはいますけれども、なんか前に、なんていうかな、元々に立ち返って、昔の商品、昔からずっと売ってるその商品をもっと売れるようにするにはどうしたらいいかなっていう、
なるほど、なるほど。
なんだよね。
はいはいはい。
うん、もちろんその、カタログページなんかも変えるとか、その画像も変えるとか、うん、もっとその表現の方法を変えるとか、そんなことやっていくうちに、ああ、結構もっと売れたんじゃねえか、これっていう。
ああ、なるほど。新たな発見が。
そうそう。だから、この商品の能力を発揮しなかったんですねっていうところに気がつくみたいな。
ああ、うん、なるほど。
だって、1日2個3個が、1日20個みたいな感じになってたりとか。
うん、うん。
なんだ、10倍の能力あったんじゃないかみたいな風にわかる。
ああ。
そんなことを。
それだけのお前は商品力持ってたんだなって。
そうそうそう。それを引き出せてない僕がちょっと間違ってました。せっかくできた時間だからそういうことにこう使う。
あ、なるほどなるほど。
みたいな感じだったね。
ああ。
だったら、ま、なんかね、元々のその、なんていうの、理想とする売り上げまでは行ってませんけど、僕みたいなほら、独居老人はさ、こう。
うん、
一人で食うだけなんで。
はいはいはいはいはい。
そんなにたくさんこう、なんとかやっていけるし、研究費用もありますし、
うんうん、
で、なんですよね、銀行もさ、お、大沢さんとこ大丈夫ですか？貸しますんでって来たりするんだね。じゃあそうしようかって感じだった。だからピンチはチャンスってよく言ったもんだなって、
確かにね。だから、周り、で、そういう方いらっしゃいますもんね、やっぱりね。
うん、うん。
うん。
ねえ。
そう。
本当に。泣けばないで、やっぱりその、うん、ああ、そうだな。希望を持ってやっていくしかないんだよね。
うん、うん、うん。
菊池さんどうですか？菊池さん、僕が菊池さんにこれでインタビューするのは良くないの？
いや、そんなことないですよ。うちもですね、
はい、
まあ季節商品、夏ね、向けの商品なんですけど、
はい、
で、これはもう全く売れないですよ。やっぱり。うん。もうダメなんで、でもそれに代わる商品が、
はい、
かなりこう、引き合いっていうか、受けてて、うん。それで、もう意外なところで、売れてますね、だから。
あ、いいね。
うん。
ついてる人だね、菊池さんもね。
いえいえいえ、これね、ほんと周りに助けられましたね、周りの、その、つながってる方々に。
人に恵まれてる。
いやいやいや、ほんとに。そうなんですよ。これは本当周りの人に助けられたなっていう感じで、うん、で、うん、意外なところで意外なつながりがあって、で、そこから、まあ、自社で売ってなくて実は。
はははは。
うん。ほとんども卸で売ってるんですけど。
あ、いいですね。
うん。
へぇ。
それが、こう、なんですかね、うまくこう回って、
うんうん
うん、だから、楽天とかアマゾンとかの手数料かからない分、まあ、卸でね。
そういうことだわ。
うん。だからね、そうなんですよ。楽天とかアマゾンに売ってるより、利益が残るみたいな。
広告いらねえし、みたいなね。
そうそう、広告いらねえし。そうそうそうそう。そうなんですよ。
ああね、菊池さん、やっぱそういうところ、あれですよね。僕もそれ考えてる。うん、なんか、うんいや、僕が何ですかね、この、プラットフォームで販売するみたいなことについて、うんうん、飽きたわけではないんですよ。
うん、うん。
だけどね、でもいろんな方、うん、商売って方法あるなと思って。
ありますね。
うん。まあ、その一つの方法だけじゃなくて、うん、まあ、経験は積んできたし、
うん。
そうない方法で、まあ、直販であったりとか、
うん。
なんとか、うん。そういうものも、なんかこう、進めていった方が良さそうだなっていうふうに僕も感じてます。うん、
ね。で、そうなんですよ。だから、今までその楽天とかアマゾンやって、いろんなその知識は入ってきましたんで、
そうですよね。
うん。で、その卸も、普通に卸すんじゃなくて、こう、もう LP もセットで売っちゃうっていうか。
あ、なるほどね。
うん、そんな感じで、こう、まあ自然とそういう形になっただけなんですけど。
はいはいはい。
うん。で、まあ LP も作って、
うん、うん、
うん。で、もうセットでこう提案して、みたいな感じで。じゃあうん、ここ、じゃあこっちの、じゃあモデル撮影私の方でやりますわ、みたいな。
はい。
こんな感じでやって。
なるほど。
LP は、じゃあこんな感じで行きますか、みたいな。お互い打ち合わせして。
なるほど、ね。
みたいな。まあそんな感じなんですわ。だから、だから、ね、なんか、もうダメだと思ったけども、意外と、
うん。
いけるもんだなと。
そうね。
うん。諦めないでやればなんとかなるもんだなって思いましたけどね。
そうですよね。
うん。
諦めないで頑張ろう、ほんと。ね。
ね
え。そんな方法あるもん。
ありますね。
うん。菊池さん、目標ってなんかないですか、こう。どんな感じ？
目標ですか？
うん。
目標はとりあえず、あれですね。家族食わせれればいいかなって思ってますけどね。
もう、謙遜しても。
いや、昔はね、でも、いろいろ思いましたよ。昔はね、昔っていうか、こう、立ち上げた当初はいろいろ思いましたけど、
うん。
うん。それこそ10億だ、20億だとかね。思いましたけど、あ、でもそこ違うなと思いましたもんね、やっていく中で。
ほうほうほう。
うん、うん。あ、自分そこの器じゃないなと思ったんで、
うん。うんうんうん。
あ、やっぱり利益をね、着実に残す方法を考えてた方が、いいなーっていうのを、やっぱ途中でこう思いましたね。途中っていうかね。やっぱり最初はこう売り上げ、こう、ね、派手な売り上げとか、やっぱり魅力的に感じるじゃないですか。
憧れるじゃない。
憧れますよね。
なんか。
あ、やっぱすげえなーとか思っちゃいますよね。
そういうのは。こんな感じとかね。
うん、そうそうそう、やる。ああ、やっぱ、物販って、その、ね、その可能性あるな、とか、
ね、
ああ、うん、天井どこまで行っちゃうんだろう、みたいなね。売り上げの天井ってどこまであるんだろう、みたいな。そういう可能性も秘めてるし。
そうなんだよな。
うん。でもそこを、あまりにもそう、無理に追い詰めちゃうと、なんかこうね、利益が残ってないとか、
ああ、
お金がないみたいな、なっちゃうんで。
そうなんだよね。
うん、そうそうそう。
やっぱその、うん、なんかね、僕もあの、なんかね、地味な商品好きなんですよ。なんかど真ん中、ね。
はいはいはい。はいはいはい、
ど真ん中じゃなくて地味なんだけど、利益が残って、
はいはいはい、
植えていくみたいなのをたくさん揃えるみたいなスタイルかもしれないです。はい、で
ああ。
それもね、
うん。
やっぱりね、確実というか、
うん。
持っていくものがあるので、
うん。うん、
ちょっと違う。
ですよね。うん。だから、今回のその、まあコロナの、この影響で、いろいろこう、ね、その、業界自体がもう、いろいろ大変ですけど、うん、
はい。
やっぱこういう時期だからこそ、いろいろ、ね、考えて、
うん。
うん。
そう。
やる必要があるんだなっていうのは。
そうだよな。
うん。
なんかあれですよ、神様がお前もうちょっと知恵使えっていうふうに言ってるような気がする。
ああ、うん。そうなのかもしれないですよね。うん。
なんだかね。なんかこのまま、まあ、このまんまお前成功させてやるわけにはいかないぞってい
う。
うん。ちょっとお前考えてみ
るから。もっと考えろと。ね、そうそう。
で、確かに考える時間が増えたので、
うん、
考える時間とね、菊池さんね、僕ね、勉強する時間増えたなと思うんですよ。
ほう。
うん。それで、まあ、例えばこの Amazon 始めたのは、2011年とか12年ぐらいだったから、なんかテキストベース、なんか、まあ、Amazon 大学とかなんか、そのなんか、YouTube で教えてくれるようなことも、なかったし、だから自分でやらなきゃなんなかったみたいなことも多かったけれども、
はいはいはい、
あの時勉強した感じ、今も勉強してるかなと思ったっていうことがあって、最近ね。
はいはいはい。
ちゃんともっと勉強し続けなきゃいけないよねって。
ああ、なるほどね。
ちょっと思って、
うん、
あの、動画の編集やってます。
おお。
うん、動画の編集ず
っと。YouTuber にでもなるんですか？
あのね、YouTuber、うん、半分 YouTuber で、なんかね、イメージとしては何ジャパネット高田の社長みたいなのかなと思って。顔出すかもしれないですけど、まずは、
うん。
ところの商品説明を、
うん。あ、動画で作ってるんですか今。
トリセツ作ってる。
ト
リセツって、ちょっとわかんないんですけどって言われた時に、あの、
うん、
これで検索して、みたいな。もちろんその、本当は規約上あれですよね。例えば、あの、アマゾンなんかだと、その、リンク貼るわけにもいかないんで、
うんうんうん、
調べてくださいみたいな書いておこうかなと思ってるんですけど、
うん、
それで見てもらった方が早いかなと思って、
はいはいはいはい、はい。
あの、プレミアプロって言って、あの、アドビのソフトだけど、今やってます。で、それで、カメラもありますよ、結構。一眼レフもあるでしょ。あと、ハンディカムもあるし、なんかいろんなの買ってやってます。
おすごい。本格的だ。
そう。でね、あの、うん、いかにそのうちの商品がいいかみたいなことをどうやって昔、うん、なんかね、伝えるかなっていうふうに考えて、でもとはいえね、あまり大したことない、あの、大したことない、最初作るものはね、そんなに、
うん、
うん、あの、完璧なものはできないけど、
うん、
その操作を覚えるとか、
あ、はいはいはいはい、
こういうふうになるんだとか、
はいはいはいはい、
あ、こういうふうに撮るとこんな感じだとか、
はいはいはいはい、
をちょっと勉強してます。
なるほど。フェードイン、フェードアウトしてみたりみたいな。
そうそうそう。
うん、
まあ、音量ってこれぐらいが適当なんだね、とか。で、あの、タイトルもうちにあの、デザイナー一人いるんですけど、で、
はいはい、
作ってもらってタイトルこんな感じね、とか。
はいはいはいはい、はい。
うん。
なるほどね。
いいな、思うけど、うん。あの、動画でね、販売するみたいなこと始まりそうな気がするんだよね。そうだよね、なんか、
うんうん、
ライブで、販売するような人がいたりとか。
はいはいはいはい、はい。
動画が、もうちょっと、あの、力を入れるようにしなきゃなっていうふうにちょっと。
なるほどね、
う
ん。あの、この物販ラジオもあの、実はカムタジアスタジオ、
うん、
で、うん、カムタジアで編集してるんですけど、
はは、
うん、だから、あれ、もともとない動画の編集ソフトなんで、
はは、
うん、あの、ちょいちょい、あの、いじってますよ、その辺。
ああ、そうなんですか。
うん、だから分かります、その、あの、勉強して、こう、いじれてくる、使えるようになってくると、
うんうんうん、
ね、ああ、ちょっと新たな発見があって、ね、楽しいですもんね。
そうそうそう。
なんか
腕磨くっていうか、あの、なんだよな、人によってはそんなの外注出せばいいじゃないかって話になるんだけど、
うんうんうん、
まあ、昔から職人なんですよね、そういう。
やっちゃうんですね。
そう、馬鹿にされる時もあるんですよ。馬鹿にされるっていうか、なんか、
うんうん、
困る時もあるんですけど、 でもやっぱり自分が何かできるようになるっていうのはね、何か気持ちいいもんでね。
うん、ね、いや、確かにそう、作り上げる感じがね、ものづくりみたいな感じがありますからね、やっぱりそういうのもね。わかります。
そんなこと勉強したり、あと、ボンドっていうのと、あと、ビデオスクライブっていう、ホワイトボード、ホワイトボードのアニメーションってあるんですよ。そのアニメーションを勉強してます。
ほうほうほうほうほうほう。
まあ、なんだろうな、ホワイトボードアニメーションってなんか物事を説明するときに、その、なんだかな、架空のその人物が出てきて、まあ、人形が喋るみたいな感じになるわけなんですけど、
はいはいはい。
俺もいじってます。結構ソフト値段するんだけど、10万とかするんだけど。
おー。
やってますよ。面白いよ。ねえ、なんかそんなことも入れながら。
へ
ぇー。みたいなこと考えながら。
面白いですね。
面白い。
じゃあ、大沢チャンネルができるわけですね。
大沢チャンネルやりますかね。
ねえ、大沢チャンネルで行っちゃうんですね。
何やりますかね。
何やりましょう。
まあまあ、ひとまずは自分のところの商品の説明。
商品ね。ね。
先なんかね、考えようかなと思ってます。いや、本当はね、あるんですけど、ちょっと言えないんだな、今。
あ、計画があるんですね、
計画ある。こんな風にしたら、もしかしたら商売なんじゃないかなとか。なんかあれですね、あっという間に年取りますけど、年齢もいきますけど、やっぱね、なんか挑戦してたいよね。
ああ、それはね、ありますね。
こう、なんていうのかな、こう、ねえ、なんかもう、青春時代にできなかったことをやりたいなと僕は思ってたりするんですよ。
はは、例えば
本当は僕は、ボクシングやりたかったよねとか、
何をやりたかった？
ボクシングやりたかった。
あ、ボクシング。ええー、かっこいいじゃないですか。
そう、ボクシングやりたかったでしょ。あと、水泳ちゃんと泳げるようになりたいなとか。
あ、水泳。
もう僕は今もう、水泳完璧ですけど。その他、やりたいことを高校時代にやりたかったこと、今からもう一回やろうかな、みたいな。音楽やりたいこと、まずね、みたいな。なんか挑戦した方がいいよね。なんか、脳トレのためにも
ね。あー、確かにね。
ボケないように。
ボケないようにね。
いやー。あれです、同年代で、いてくださって、僕は本当に心強くって。
はいはいはい。あー、ありがとうございます。
なんだろう、物販シニア会作りましょうよ。
でもなんか、シニアって言われるのもね、ちょっとあれだけども。
なつ、じゃあ。
なんかちょっともうちょっといいネーミングないですか、でも。
とか、シニアって言うとなんか、あれですね。
なんかもっと、なんか60代、70代っぽくなっちゃうような。
なっちゃうね、そうだね。
うん。
別の名前でちょっと。
まあ、ねまあ、親父とか、親父。親父っていうのもあれかな。物販親父会みたいな。
親父会と。女性もいますからね。僕は本村さん、今度お願いしようかなと思ってるんだけど。
はいはいはい。
年齢的に、45歳以上45歳以上物販みたいなね。なんかあれですよね。引退してから物販やりたい人たちとかってどうするんでしょうね。なんか。
聞
いたらなんか教えてあげたい気もしますよね。教えられる。新しく入ってこないかな。年齢層同じ人ね。
ちょっと再募集を始めるので、
あ、そうだよね。
この予定がありますんで、まあ、その時にね、入って、新しく入ってくれるメンバーで、まあ、そういう、
そういうサークルもいいかな。
サークル。いいっすね、そういうのもね。
まあ、それにしても会いたいですね、皆さんと。
いや、だから、そこなんですよね。
戻んだよ、この話。そこに戻った
ね。そこなんですよね。結局、まあ、ね、ズームでもまあ、いいんでしょうけど、やっぱり、ね。
そう。
物足りないですもんね。
物足んない。いや、なんかあれですよ、皆さんと会うと、ね、仲間と会うとさ、あの時はこうだったね。沖縄の時こうだったねとか。
あ、はいはいはいはい。沖縄楽しかったな、小沢さん。
楽しかったねとか、あの時よかったよねとかさ。そんな話になりますよね。あの時はこの人が説明してて。
そうそうそうそうそう。
まだこうだったねとかさ。 なんか
そのだって、大沢さん沖縄、ね、あの頃はもうしょっちゅう行ってたんでしょ？
行ってた行ってた。
今全然行ってないんでしょ？だから。
行けないんだよ。
ねえ。何月から行ってないんですか、大沢さん。
何月から行ってない？去年の9月から行ってないですよね。
ああ、そうなんですか。
はい。僕、在庫はそこに、だって沖縄に置いてんのに。それだって今年きちっと売ろうと思ったんだよな。
ああ。
もう、それ動けないもんね。
ああ、じゃあ、だって言ってましたもんね。なんか、その、地元の人と仲良くなって。
ボート売ってたんだよな。メジャーのボート売ってたんだけど。まあ、動けないからしょうがないですよね。で、それに、ね、沖縄もお客さん来ないわけだから、そういうの買う人も少ないわけだし。
ああ。
ただね、救われるのは、沖縄の倉庫は、賃料が安い。
ああ、そうですか。
預けてても大した、費用かからないんで、まあ、負担にはならないんで、まあ、
そうですね。ちなみにいくらなんですか？
20坪、もう少しか、15坪ぐらい借りてて1万5000とかかな。結構たくさん借りてんのになぁ、みたいな。なんかね、山の上みたいなとこなんだよね。
ああ、そうなんですか。
まあ、秘密倉庫。管理もしてくれてるんだよ。1万5千か、まあいいや、みたいな。で、あれなんですよ。僕にとってあの挑戦は、なんていうのかな、その新しくノウハウを作るための、なんていうか、冒険だったんだよね。中国から直接沖縄に、コント入れるってどんな感じかなと思って、ちょっと思いついて始めて。
へ
ぇできるようになるわけなんで、僕知ってるから今度は。なんか物売ろうかなと思った時はできるし。
はいはいはい、はい。
なんかそういうの、なんていうの、自分でノウハウを作るノウハウコレクター。あ、こうやったらこれができるんだみたいな感じで、やってるよね。子供っぽいよね、ほんと。
なるほどね。
でもね、子供っぽいっていうか、なんかそうやって楽しんでやってることこそ、なんか。
でもね、ほんと、確かに。わかりますわ。でも、できないことができるようになった時のね、その喜びっていうのは。
いいよね。
だって、
50過ぎると新しく出会うものがない、出会うものとか、出くわすものがなくなるじゃない。新しく出くわす何かがないから、
こう。てか、新しいものにそうそうチャレンジしようと思わないじゃないですか。
本来ね。
そう。だんだんね、ちょっと、まあ、保守的になるっていうか、
そう
今の、生活をこう、守りに入るっていうか。
ですよね。
うん。で
もまあ、50代ぐらいから元気でっていうふうになっ、そんな日本であったらいいんじゃないかな、
うんうんうん、
まあ、と思ってるんだけどね。
はいはいはいはい。ですよね。
挑戦しましょうよ、菊池さん。
挑戦しましょう。
あの頃のように。
ねえ。
あの頃っていつだ。
ねえ、だから本当にこの、皆さんとお会いできないのが、まあ、
そうそう、
本当にね、ちょっと、もったいないというか、悔しいというか、ストレスだというか。
そう。
ねえ、
いつ頃やろうか。次は来年？来年入ったらなんとかなるのかな。物販の面々と会えるのもね。
ねえ。ね、今、第2波とかって言われてますからね。
コロナ向けの商品？じゃあ、やっぱり。
コロナ向けね。
ね、
まあ確かに、そういった、商品もね、どんどん、出てきてますけどね。
ね、
いろんな、そのマスクも出てますからね。そんな業界も出てきてるしね。
そうそうそう。
ユニクロも出てきたし。
そう。
大
したもんだな。作っちゃうもんな。
作っちゃうのね。そうですね。
あとね、僕最近ね、プリンター買ったよ。大きなプリンター。
お？業務用の？
業務用のプリンターでね、UV プリンター。あ、前どなたかが買ってたかもしれないですけど、なんだ。スマホケースなんかをさ、こう、
印刷。はいはい。山本さんがやってるようなやつ？
山本さん買ったやつ。
うん。
持ってたのよりも多分大きいと思うんだよね。日本で一番でかい、日本で販売されてるもので、も、 最も大きいとは言えないんだけど、
うん、
あの新品で買うと600万するんですよ。
はいはいはいはいはい。なかなかしますよね。
なかなかするんですよ。でそれ、うん、あの地元っていうか近いところであの使ってた人がいらないっていうことで、
うん、
100万ちょい150万ぐらい売るっていう人が出てきたから、じゃあ、うん、試してみたいから売ってくださいって言って、
うん、
で最初からメンテナンスし直して、
うん、
今ちゃんと動きますよ。
何印刷するんですか。何、
そう、それがね、うん、まあ内例のサービスをするようなこともあるんで、
うん、
まあ、それで150万稼げんのかって話になるわけですけど、
うん、
まあ、しかしながらその、まあ、その次ね、またそれは動かせるっていう状態であった時に、
うん、
今度何かまた使えるよねって、その技術もすごくあの勉強しなきゃならないから、それまた、
はいはいはいはいはい、
うん、でそれで、うん、使えるように整えておくというふうに。
なるほど。
うん、で具体的には、まあ、うちの商品であのどうしても内入れが欲しいっていう、今まであれです、工場持ってって、
うん、
工場持ってってでシルクスクリーンで印刷してもらうみたいなこともあったんだけど、
うん、
まあ、それ行ったり来たり、それが、まあ、分かるかな、練馬区から、
うん、
台東区まで持ってくみたいな感じで結構そう、うん、あの印刷してまた取りに行くみたいなこと、
うんうん、はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。